に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第327回です。
以前、仮想環境上で動かしていたら突然使えなくなって Windows 環境に移行したり、メタル API を無効にした状態で再度仮想環境に戻ったりしている、ゆくもばの編集環境についての続報です。
それを知りたいって人がいるのかやや微妙ですが、今週、パラレルズデスクトップの修正アップデートが配信されています。16.1.2.4.9.1.5.1 の修正内容の中に、Intel HD グラフィック5000シリーズ、および500シリーズと統合された CPU を搭載する Mac で Windows サスペンドに関する問題を修正とあります。中の人の環境で起きていた問題もグラフィック周りに起因していたことで、メタル API を無効化して回避していたわけですが、この時の不具合も突然サスペンドに入ってしまってアプリが落ちるというものでした。これは修正されたかも、ということで、今回の編集中に動作試験を実施することにしました。
起動オプションとして設定していた、メタル API 無効化の設定パラメータを外して、仮想環境を立ち上げ直したところ、正常にチェビオが動作することを確認しています。もともとハードウェアのスペックにそんなに余裕がないので、そこまで劇的に快適になるわけではないですが、細かなグラフィックの書き換えに関わる遅延が減っているようには感じますね。とりあえず深刻な不具合が解決したのはありがたいのですが、結局これが治ったからといっても、M1 Mac に移行できるわけではないので、余計に悩みが増えただけかもしれませんね。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、新しい料金プランの発表会を実施しました。今回の発表で、ソフトバンクは大容量ブランド、Y モバイルは小、中容量ブランドと住み分けられることが明らかにされたほか、新たにオンライン専用ブランドとして、ソフトバンク、オン、ラインを立ち上げることが発表されています。2021年3月以降、データ容量 20GB、月額2980円のプランを、新たに立ち上げるソフトバンク、オン、ラインから提供開始します。LINE アプリのデータ通信量はカウントフリー。容量超過後の通信速度は最大 1Mbps。テザリングの利用もでき、ソフトバンクの 4G、5G の利用が可能。また、eSIM も提供されるとのことです。5分以内の国内通話が利用回数の制限なく無料。5分を超える国内通話がかけ放題になる。通話オプションが月額1000円で提供されます。キャリアメールの提供はなし、海外ローミングの利用可否については今後発表されるとのこと。契約手続きはウェブと、 LINE を活用して行われるとのことです。なお、ソフトバンク、オン、LINE のサービス開始と同時に、MVNO サービスの LINE モバイルについては、新規受付を終了するとのこと、既存のユーザーについては引き続きサービスの利用は可能であるとのこと。今後 LINE モバイルはソフトバンクの完全子会社化、および吸収合併が予定されているものの、今回のソフトバンク、オン、LINE は LINE モバイルではなくソフトバンクが提供するサービスであり、現行の LINE モバイルから新サービスへ強制移行することはないとのことです。Y モバイルでは、2021年2月から 5G サービスを開始するにあたり、料金プランが発表されました。データ容量 3GB、月額1980円のシンプル S、10GB で月額2980円のシンプル M、20GB で月額3780円のシンプル L の3種類。このうちシンプル L は12月に提供を予定していたシンプル20の内容を改定したものであるとのことです。ネットワークはソフトバンクの 4G 及び 5G を利用可能。データ容量超過後の速度は、シンプル S は最大 300kbps、それ以外は最大 1mbps です。無料通話はオプションで、10分以内の国内通話が無料になる。誰とでも定額は月額700円。10分以上の国内通話も無料になるスーパー誰とでも定額、S は月額1700円で提供されます。また、新料金プランの提供と合わせて、スマホベーシックプラン R はデータ容量を 20GB、月額4480円に改定するとともに、スマホベーシックプラン S、M、R のユーザーは2021年2月以降、順次 5G の利用が可能になります。なお追加料金は不要です。そしてソフトバンクは、データ容量無制限、月額6580円のメリハリ無制限を、2021年3月に提供を開始します。au の発表で批判が多かった期間限定の割引は提供しません。ネットワークはソフトバンクの 4G 及び 5G を利用でき、テザリングは利用できますが、月間 30GB までとのこと、月間データ使用量が 3GB 以下の月は1500円の割引が適用されます。メリハリ無制限の提供開始により、既存のメリハリプラン、5G 基本料、5G、1年お得キャンペーンの新規申し込みの受付を終了します。
NTT ドコモの新サービス、アハモに対抗するプランの発表でしたが、複数のサブキャリアを持つソフトバンクらしく、役割の住み分けを行ってきました。ソフトバンク本体は MNO として大容量無制限のプラン、e モバイル時代は第4の MNO だったはずなのに、いつの間にかすっかり MVNO を、格安スマホ扱いされるようになった Y モバイルは、小、中容量で価格のメリットを訴求。そしてアハモと直接対決するのは、オンライン専用のソフトバンク、オン、LINE を立ち上げて、ここが受け持つことになります。LINE モバイルの現行ユーザーは強制的に移行されることはなく引き続き現行サービスを利用可能としていますが、LINE モバイルのソフトバンクへの吸収合併が実施される時点で、小容量のユーザーは Y モバイルへ、中容量のユーザーはソフトバンク、オン、LINE へ巻き取られるような気がします。一見いろいろあって分かりにくいかなと思ったんですが、役割を明確に分けている分、かえって分かりやすいような気がしました。Y モバイルの大容量ユーザーの意向で、3ブランドの間で共食いが発生しそうな予感もありますし、小容量プランも本当ならソフトバンク、オン、LINE に取り込んでしまった方が効率がいいんでしょうけど、Y モバイルはシニアユーザーも取り込んでいるので、さすがにそこまで思い切れないんでしょうね。
新潟県妙高市、ダイハツ工業、NTT ドコモ、青山社中は、軽トラックに搭載できる、ワーケーションオフィスの実証実験を実施することを明らかにしました。実験は2021年1月12日から3月31日の期間実施され、一般ユーザーが利用できるオープンな実験であるとのこと。ダイハツ、ハイゼットトラックの荷台に、座席とテーブル、モニターが据え付けられており、妙高市内のスキー場などで、勤務と旅行、同時に楽しめるワーケーションの場として利用できるとのこと。妙高市内のレンタカー事業者、ニコニコレンタカー妙高高原店で予約して、店舗か妙高高原駅前のロータリーで引き渡しを受けることになります。利用料は6時間で2420円、12時間で2635円、24時間で4070円、延長は1時間1265円です。費用は車両保険込みですが、給油代、スキー場のリフト券の料金やレジャー保険は含まれません。NTT ドコモは通信環境を提供するほか、シェアリングサービス導入に向けたシェアリングプラットフォームの技術の検証を進めるとのことです。
プレスリリースに貼られている利用イメージの写真を見て最初に思ったのが、めちゃめちゃ寒そうってことでした。スキーウェアを着てるから、露天状態でも大丈夫じゃねえの？と思ったのかもしれませんが、パソコンを使う場合、さすがにグローブは外さなきゃいけないと思うので、やっぱり寒そうなんですよね。ハイゼットトラックの荷台にモバイルプラットフォームを乗せるだけ、という構成を考慮していたのかもしれませんが、どうせなら、軽トラベースの軽キャンピングカーのような、荷台部分を完全にキャビンにしてしまう設計か、ハイゼットカーゴの貨物スペースを改装した方が良かったのでは？と思ってしまいます。ハイゼットカーゴなら、スライドドアやリアクォーターガラスの部分を後半で塞いで、リアシートは搭載しない2シーターモデルがありますから、プライバシーや情報漏洩に配慮しつつ、暖房をかけられる設計にできたような気がするんですけどね。
持ち株会社の NTT は、総務省が開催した第2回公正競争確保のあり方に関する検討会議において、NTT ドコモの完全子会社化に伴うグループ再編の詳細を明らかにしました。まず最初のステップとして、2021年の夏頃をめどに、NTT コミュニケーションズと NTT コムウェアを NTT ドコモの子会社とし、NTT とドコモの研究開発における連携を強化するとのこと。その次のステップとして、2022年の春から夏頃をめどに、NTT ドコモと NTT コミュニケーションズ、NTT コムウェアの役割を整理するとのことです。個人向け事業は NTT ドコモが中心となって展開し、ISP 事業や MVNO 事業については、NTT コミュニケーションズが通信事業の構築を支援する VNE 事業を担い、NTT レゾナントが個人向けに展開するとのこと。法人向け事業は NTT コミュニケーションズが一元的に担当、モバイル、固定を融合させたサービスに注力。スマートライフ事業はドコモがコミュニケーションズやパートナーと連携していくとのことです。また、NTT ドコモと NTT コミュニケーションズで、設備の効率化やモバイル、固定融合のネットワーク構築などを推進していくとしています。
NTT ドコモが NTT の完全子会社になることで、NTT コミュニケーションズなどとの個人向け事業の整理が行われるのは間違いないと言われていました。中の人は、OCN モバイルワンがドコモのサブブランドとして運用される可能性も指摘したことがありますね。今回、 NTT コミュニケーションズと NTT コムウェアがドコモの子会社になり、事業が整理されることが明らかになりましたが、OCN モバイル1の扱いについては、個人向けサービスの提供が NTT レゾナントからになる方針とはいえ、レゾナントに移管するのかもまだ決まっていないとのこと。ちなみに NTT レゾナントは、プー、SIM セラーを運営しており、OCN モバイル1の SIM カードと端末のセット販売を実施しているのは皆さんもよくご存知と思います。レゾナントに MVNO 事業が移管されるとより効率的な運営ができそうですね。現在は端末の準備は即日でできても、SIM カードの手配待ちのタイムラグで何日か発送が止められることがあるので、このあたりがスムーズになって発送までの日数が短縮されることが期待できます。今思えば、前提としてこの方針があって、ドコモは自前でコントロールできるサブブランドのアハモバイルを立ち上げようとしていたのかなと考えると、なんとなく辻褄が合う気がしますね。
AFV、感染。航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
ゆっくりもばっていってね。第326回を拝聴。最新 iOS での Apple Pro Low への対応ついに来ましたね。タックキャストでも配信しましたようにかなり注目しています。この件番組内容を取り上げていただきありがとうございます。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、12月21日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。iPhone 12 Pro、12 Pro Max のユーザーの皆さんにとっては待望のアップデートでしたね。ローでデータを取り出せるので、現像でこれまでの iPhone ではできなかった写真の表現ができるようになるんでしょうね。
パラレルズデスクトップのニュースは嬉しいですが、実用的にはまだまだなのかなぁ、と、M1 チップ、MacBook Air が明後日届く予定ですが、どのような不具合があるのかドキドキです。と、ヒロフワさんから、12月21日にコメントを頂戴いたしました。
ひろふわさん、コメントありがとうございました。21日の明後日とのことなので、すでに届いたようですね。おめでとうございます。パフォーマンスについてはかなりの評判ですが、ソフトウェアの互換性の面で様子見をせざるを得ないユーザーも少なからずいると思います。M1 対応のパラレルズデスクトップについては、開発途上の OS を開発途上の仮想環境で動かしているので、現時点ではパフォーマンスや安定性はあまり期待しない方がいいんだろうなと思います。こちらも、動作に支障があるアプリケーションが少なからずあると思いますから、これも少し時間はかかるかもしれません。
世の中で M1 Mac がもてはやされていますが、MacBook 2014 Mid で OS アップデートができずに Windows Note を使っています。修正されると嬉しいです。と、タコ坊さんから、12月23日にコメントを頂戴いたしました。
タコ坊さん、コメントありがとうございました。何 についての修正を求められているのか、コメントから読み取ることができず申し訳ないのですが、最近は OS やソフトウェアをアップデートすると、突然使えなくなるという不具合がちょっと多いなと思います。修正されるのはまだマシな方ですが、修正されずに放置されたり、修正アップデート後に他の機能がおかしくなることもあって、結構悩ましいです。
ということで、今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
さて、2020年のゆくもばの配信は今回が最後となります。年末年始の特別配信については、中の人の都合上難しそうなので、特になしということにさせていただきます。
2021年の配信予定ですが、1月3日は年始の休暇とさせていただいて、最初の配信は1月10日から再開させていただく予定です。ただ、こちらも中の人の都合で、1月11日にずれ込むかもしれませんが、3連休ってことで、ご容赦いただければ幸いです。
1月については、中の人の業務多忙につき、配信開始時間が遅くなったり、場合によっては配信を休止させていただく場合があるかもしれません。できるだけお休みは回避したいと思っていますが、1月は例年、中の人の仕事でも一番過酷な時期なので、生温かく見守っていただければと思います。
暖かくじゃなくて、生温かくなんですね。
2021年も、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。